皆さんおはようございます。今日このところで皆さんと御言葉を分かち合うこと、そして私自身も皆さんの心を御言葉によって整えられること、これを望んで、これにワクワクしてやってまいりました。私たちが心からイエスについていく、今日はこういう題を与えられました。私たちは日常的に聖書に親しんでいます。だからイエス・キリストを知ってはいます。でも心からイエスを信じているでしょうかという自問自答のもとに、今日ここに立たせていただいております。今朝は中心は33節34節なんですけれども、文脈として、27節から38節文脈で聖書を捉える、その中で中心は33節34節あたりになると思います。と構想図を出していただきます。次にです、はい、この聖書の中で、イエスと弟子たちはフィリポ・カイザリアの村に出かけてこられました。どういうわけか、イエス様は人々は私を誰だと言ってますかという質問されました。バプテスマのヨハネです。エリアです。また預言者の一人です。という、人はいますということでしたが、イエス様はあえて弟子たちに尋ねました。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロはあなたはキリストです。そう言ったんですね。きっと心から言ったと思います。でも31節にそれから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司者、祭司長、律法学者たちに捨てられて殺されて3日目の後によみがえる、こういうことをおっしゃられたんですね。で、聖書を読むときに、私の教会のメンバーの方も、聖書を毎日毎日、読んでおられて、もう2回目3回目という方もいらっしゃいます。それは知識としてずっと蓄えていくことは大事です。時にはですね、ある御言葉に立ち止まって、この御言葉は私たちに何を問いかけているんだろうかという読み方も必要ではないかと思います。今日はそういうことも含んでお考えくださったらと考えております。32節にしかもはっきりとこの事柄を話された、わざわざはっきりとという言葉が書かれています。それはね、その33節にイエス様はペテロをこんな叱り方をしたんです。皆さん、下がれサタン、愛する弟子んですよ、下がれサタン。もう私はここ立ち止まるまでは、今まではさーっと読んでました。その時に下がれサタンって、そんな言い方ってイエス様ないやろうって、そういうちょっと厳しいなって思いながらここ読んでましたが、マタイの4章10節のところにですね、サタンがイエス様を試みたところがあったんですよね。そのところに あなたが私を拝むなら、この全世界をあなたのものに差し上げましょうという。その時にイエス様がサタンを退けていったんですね。で、そことマッチングしたんです。ああ、イエス様がおっしゃりたかったこと、一番大事なことって、苦しみ、そして蔑まれ、そして殺されてしまうけれども、三日目のうちによみがえってあなたと共にいるよ。ここやったと思いました。だから、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っているとおっしゃったのかもしれません。で、その前にですね、ペテロは前段がありまして、イエスを脇にお連れして、いさめって書いてあったんですね。イエスを脇に、お連れしていさめ始めたんですよ。このいさめ始める、いさめという言葉なんですけれども、いさめっていうのはね、目上の方にそれ間違ってるよという進言することだそうです。ペテロはイエス様に、イエス様がご自分で、自分は人から蔑まれ、そして、傷を受け殺される、そして三日目によみがえるんだっておっしゃった時、ペテロはイエス様を脇にお連れしていさめたんですよね。だからそれは違うよ。はっきりと、きっぱりと、真理を語るために、下がれサタンとおっしゃったように私は思いました。そして群衆をイエス様と共に、弟子と共に呼び寄せたというふうに聖書を書いてました。弟子はイエス様と共に伝道のためにあちこち行かれましたね。でも群衆の中にはイエス様のことをあまり知らない方たくさんいたと思います。でも一緒に呼び寄せたというのは何ででしょうかというのを考えたんですよね。一緒にです。つまり弟子たちにも再確認をさせたかったのに違うかなと思ったんですね。イエス様のこれからのことを、イエス様のことを再確認させたかった。それで群衆を一緒に呼び寄せたと私は思ったんです。だから群衆の中には初めてイエス様のお言葉を聞いた方もいらっしゃったに違いないんです。それでこの34節なんですけども、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。この御言葉って皆さんにとったら、この神戸ゴスペル教会の皆さん、西神戸ゴスペルセンターの皆さんも、もう本当に何度も何度も目にした御言葉だと思います。でもここのところから教えられることがを分かち合いたいんです。誰でも私についてきたいと思うものはというところが、新共同訳聖書、ここを見るとこう書いてあったんです。誰でも私の後に従いたいと思うもの、私の後に従いたいものと書いてあったんですね。ここは私の中にドンときました。 ただ聖書を読んでいた時には、まあ、私についていきたいと思うものはもう私信じてるよと即答はできたかもしれませんが、心からついていきたい、ついていくという新たな確信であったのか。ついていくって後についていくということです。私たちはどうでしょうか。皆さん、ついついイエス様の後についていくんじゃなくて、私たちのイエス様の前を行っちゃうことってないでしょうか。私たちの性格、私たちの生活経験、知恵、経験、そういうことが私たちをイエス様からの後についていくということを邪魔していることないでしょうか。イエス様の後をついていけば安心なんです。このすぐ近くに六甲山っていう我々にはとっても親しい山がありますけど、931メートルだそうです。でそこに登るコースが30コースぐらいあるそうなんですね。でも初めての方がもし一人で登るとしたら迷うと思います。でもこの御言葉のように、私の後についてきなさい、私の背中を見ながらついてきなさいとイエス様は語ってくださってるんですね。決して私の前を行かず私の後をついてきなさい。ついつい私たちは自分を優先にしてしまいます。私たちの性格、私たちの性格ってね、変わらないんですよね。なかなか、私たちは5歳、0歳から5歳までで大体の性格の基礎が備わると言われています。それはフロイトという有名な心理学者も言っています。私は砂場で人生を学んだって言っています。それは砂場の中の遊びを通して、これ貸してあげる、どうぞ、ありがとう、後でね、こういう人とのやり取り、人間関係において人生を学んだということでしょう。だから私たちの性格というのは、皆さん小さい頃から、あ、性格変わったなって思われるでしょうか。私は思わないです。でも私はイエス・キリストに出会って考え方の幅が広がったなと思ってます。性格は変わらないけど考え方の幅が広がったな。これがイエス様からの大きなプレゼントだと思います。さらにですね、この34節、今日はこの34節を本当にじっくりと見たいと考えております。私についていきたいと思うものは自分を捨て、ここなんですね。先ほど申し上げました、自分を捨てっていうのは、自分の今までの生きてきたその性格、考え方全部捨てなさいという意味なんでしょうか。そんなんできるんでしょうか。私、いや、ひょっとしてそうじゃない、違うかなって。それはこう考えたんです。自分の考えや経験や、判断、行動を一番にはしないということじゃないかなって。何かを決断しなければならなかったときに、私たちは、あ、こうに違いない、こうしようっていうことで失敗してきたことって結構あるんじゃないでしょうか。ところがイエス様がここで言いたかったのは、おっしゃりたかったのは、目の前の出来事に対して、神様、この出来事をどう考えればいいですか どう導こうとあなたはされているんですか。それはその向こうに私たちの目の前にある課題、問題、悩み、不安、その向こうにイエス様が大丈夫だよ、私がいるから、その希望があるからです。だから私たちが自分の今までの生きてきた性格、思い、行動、判断でを一番にせず、イエス様が何をこのことを通して、この出来事を通してされようとしているのかを考えてほしい。結論は一番良いものをくださるんです。これが私たちに与えられた特権です。プレゼントなんですね。だから自分を捨てっていうことを私は今日皆様と分かち合いたいこと、これは一度立ち止まって今目の前にある課題や不安や出来事、このことを通してイエス様、あなたは私にどう、何を教えようとしているんですかと問うてみること、そしてその先にはイエス様が一番良いものを一番良い時に絶対に与えてくださるという、これが自分を捨てというところから言えることではないでしょうか。また私がクリスチャンになって初めの頃、若干御言葉にちょっとつまずきかけた言葉が、自分の十字架を追い、自分を捨て自分の十字架を追い、これは二つともすごい重たい言葉なんですよね。でも自分の十字架を追いというのはよく読むとイエス様の十字架を追いって書いてないんです。自分の十字架を追いって書いてあるんですね。だから自分の十字架とは何ですか。重複するかもしれませんが、自分の十字架っていうのは私に、皆様に、神様が与えられている課題、神様が与えられているテーマ、神様が与えられている使命、これが自分の十字架だと私は思っております。それにきちんと向かい合いなさいとイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうかね。神様はあなた私に託している目的があるんです。間違いなくその課題、目的をイエス様と共に向き合いなさい、それが自分の十字架なんですよ。それを一緒に追って追っていきませんかということを、この御言葉から私自身の思いを整えられました。たとえ今は苦しくても、たとえ今は目の前の課題が解決していなくても、たとえ今不安に駆られていても、先が見えなくても、そのずっと先には絶対にイエス様が一番良いものを準備してくださっている。これが私たちの希望なんです。そのために私たちは自分の十字架を追いなさいってイエス様はおっしゃってくださっています。私たちが目の前の苦しみだけに目を留めていたら一歩も進めないんです。皆さん、その課題の先にある神がもうすでに備えてくださっているという信仰、これが心からイエスについていくということじゃないでしょうか。だから私たちは自分の思い、経験、 行動判断、これを一番にせず、キリストを二番目にしてはいけないよということを私は教えられました。で、私たちがね、持っている信仰っていうのは、皆さんもそうだと思います。回避できないんです、困難を。困難って次から次降ってくるんですよね。問題って次から次って降ってくるんですよね。これは、どこのご家族、私も含めて皆さんも一緒だと思います。避けて通れないんです。逃げようとしても襲ってきます。じゃあ信仰って何なんですか。今の目の前の困難は私たちを絶望させるものではなく、その向こうに希望があるんだよ。これが私たちが持っている信仰なんですよね。だから私たちはその先にある信仰を、希望を持って、迎えたい。だから心からイエスについていきますかということを、今日も私たちに問われているのではないでしょうか。だってイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。本当にその通りです。またですね、この34節今見ましたけれども、マタイによる福音書の11章の28節や29節から30節まで、皆さんがよくもう耳に目にした御言葉があります。ちょっと私の方でお読みいたします。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。30節私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。とイエス様おっしゃいました。この写真があるんですけどね、この頃、この田を耕すのに、畑作業をするときに2頭の牛を使っていたそうです。そしてこの2頭のうちの1頭はもうベテランの、どんな道もどんな荒地も進んでいける1頭だもん。でもう1頭は育てるために、そういう能力を育てるための一頭だそうです。で、ここからですね、私たちは時々多くの人と一緒にいても、家族といても、友達といても孤独を感じることがあります。これは普通です。孤独を感じることがあって普通、これは自然なんですね。ところが私たちはいつもこの空気のように二頭立てなんですね。イエス様がおられるんです。大丈夫だよ。だから私たちは孤独を感じることがあっても孤立はないんです。孤独と孤立は大違いなんですね。孤独というのは感情なんですね。あ、一人ぼっちという感情です。孤立というのは全く一人、周りに誰もいない。これが孤立なんですね。だから私たちはこの聖書の中に、私の首輝きは追いやすく、そうですよね、この二頭ですから。追いやすく、私の荷は軽いんです。イエス様が共にこの首輝きを背負ってくださっているから。これを今日、私は皆様と一緒に、分かち合いたいんです。私がいるから大丈夫、ついてきなさいとおっしゃってるんですね。どうですか皆さん、皆さんが今目の前に 今日早速ですね、この朝からどうしよう、あれどうしようという問題があったかもしれません。またずっと前から自分を悩ませている、そういう課題が終わりかもしれません。でも私たちは、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い、私の首輝を負って私から、学びなさい。何よりも魂に安らぎが来るからです。言い換えると大丈夫だよということです。今日このイエス様がくださった大丈夫だよという言葉を、私たちは心に留めたいと切に願っております。イエス様を一番にすること、そしてイエス様についていくこと、イエス様が共にいてくださるから大丈夫だということ、これが心からイエスについていくことという意味合いではないでしょうか。私たちはね、知識を蓄えることは大事です。御言葉を蓄えていくことは大事です。それはもちろん大事なんですけども、知恵は知識に勝るといった方がいらっしゃいます。私たちはこの御言葉によって本当にイエス様を、自分を捨て、自分の努力だけで自分一人で頑張り続けるんじゃなくって、イエス様が共に首輝を負っているということをもう一度今朝一緒に味わいながら今週一週間過ごさせていただきたいと願いました。お祈りさせてください。愛する天皇お父様、ありがとうございます。誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさいと。どうか今朝もう一度私たちは再確認いたします。心からあなたについていきます。そして自分を捨て、自分の十字架、自分の課題や自分を不安にさせているものにだけ目を留めずに、その先にあるイエス様の大丈夫だよという確信、この希望を再確認させてください。イエス様が一番良い時に一番良いものを与えてくださることを信じて、この祈り、この開始とともにイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
アーメン。